ヨハネ3章16節から21節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが、神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。3月14日は何の日かご存知ですか？パイの日です。円の直径と周囲の長さをの比率、円周率をパイと言います。円周率が 3.14 であることから、3月14日はパイの日。まあそうなっているそうです。では、3月16日は何の日でしょう？ヨハネ 3-16 の日です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この一節に聖書のメッセージが要約されています。この言葉、この御言葉は毎日でも口に出して唱え、心に刻むといいのですが、3月16日には特にそうしたいと思います。また、この日には誰かにヨハネ 3-16 を送りましょう。メールでもいいです。テキストでもいいです。LINE でもいいでしょう。また、ボイスメッセージで相手の電話に、メッセージを残してもいいと思いますね。それによって愛の神様に立ち返る人が一人でも起こされるなら素晴らしいことではないでしょうか。で、今日はヨハネ 3-16 の後に続く部分17節以降を学んでみたいと思うのです。で、聖書の言葉はみんなつながっていますから、一つの箇所を理解するためには、その前後をよく読まなければいけません。もっと言えば、聖書全体から、その聖書の一つの言葉というものは理解されなければいけませんよね。ヨハネ 3-16 も同じです。それに続きます、ヨハネ 3-17 から21に書かれていることを学ぶことによって、ヨハネ 3-16 が教えていることが、もっとよく理解できるのではないかと思うのです。さて、ヨハネ 3-17-18 には、ヨハネ 3-16 で言われていることが繰り返されていますね。ヨハネ 3-16 に、神は実にその一人子をお与えになったとありました。3-17 は、神が御子を世に使わされたとあります。同じことを言っています。ヨハネ 3-16 で、世を愛されたと言われているところ、3-18 では、世を裁くためではなく、世が救われるためであると言い換えられています。それから、ヨハネ 3-16 に、御子を信じる者は滅びないとあるんですけれども、3-18 では、御子を信じる者は裁かれないと言われています。ヨハネ 3-16 で神様が私たちを愛して御子イエス様を信じる者が救われる。このことが17節18節で再確認されている。繰り返し教えられているのです。ユダヤの多くの人たちはメシア救い主が来るとき、 自分たちは救われるけれども、世の人々は裁かれるんだと信じておりました。ユダヤ人でない人々は異邦人と呼ばれ、この世のものと考えられてきたのです。そうした異邦人、この世の人々は裁きに定められているんだと、そんなふうに教えられてきました。しかし聖書は言います。神は世を愛された。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神様は、かつての時代に異邦人と呼ばれ、そしてある人々からは、この世のものと呼ばれ、蔑まれ、滅びに定められていると考えられていた人々を、実は愛し、憐れみ、慈しんで、イエス様によって救ってくださるというのです。御子を信じる者は裁かれない。これほどに私たちに平安と喜びを与える言葉はないと思います。イエス様は屋根から吊り下ろされました中部の人を癒す前に、あなたの罪は許されたと言われました。またある町で罪深い女と呼ばれていた女性に、あなたの罪は許されていますと宣言しておられます。さらに姦淫の現場から引っ立てられた女性に言われました。私もあなたに裁きを下さない、生きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。イエス様の救いのメッセージ、これは福音、グッドニュースと呼ばれますけれども、その中心は罪の許しです。あなたの罪は許された。もう裁かれることはない。これ以上の福音がどこにあるでしょうか。最も一般には罪の許しというものを大切なものとして意識する人は少ないと思います。そんなこと大した問題ではない。誰だって少々の罪はあるし、また私はそんなに大きな罪なんか犯していないから、そう考えるのです。しかし、イエス様が十字架の苦しみを受け、ご自分の命さえ捧げられたのは何のためでしたか？私たちの罪の許しのためでした。罪の許しが私たちにとって最も大切なこと、最も必要なものだからこそ、ご自分の命を捧げられたのです。罪の許しを体験し、確信していない人の人生は不安定です。いつもどこかで良心の責めを感じています。はっきりとは感じない。なんとなくぼんやりと、無意識かもしれませんが、それを感じています。神様の裁きを恐れ、不安がその人の人生につきまとうのです。罪に縛られ、過去に囚われ、平安や喜びや希望のない日々を送っている人々が多くいるのです。それとは違って、イエス・キリストによって罪が許され、裁きから救われた、その人の喜びが、ローマの8-31-34に書かれています。では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく、死に渡された神が、どうして御子と共に、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために 取りなしていてくださるのです。神様の愛が高らかに宣言されています。もし罪の許しについて不安を感じることがあったら、このローマ8:32に、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神、そう呼ばれている神様を見上げましょう。ヨハネ3:16で、実にその一人子をお与えになったこの神様、この愛の神様に目を向けましょう。イエス・キリストによって与えてくださった罪の許し、また裁きからの救い、それによって平安と感謝を取り戻すことができるのです。神様は清く正しいお方です。神様の目はどんな罪も見逃すことはありません。しかし神様は敵対する者には厳しくあっても、救いを求めて近づいてくる者には憐れみをもって接してくださるお方です。詩編の103:13にこうあります。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。神様は好んで人を裁かれるのではありません。人が裁かれるのは、御子イエス様を信じないからです。私は信じないと、自らそれを選択したからです。信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。と聖書は言っている通りです。裁きからの救いは、救い主イエス様によってすでに備えられています。その救い主を信じなかったら、他には救いはないのです。それは厳しいことかもしれませんが、事実です。真実なことです。信じない者はすでに裁かれている。やがて裁かれるだけでなく、今すでに裁かれている。それはイエス様を信じない人の人生には光がないからです。イエス・キリストは光です。光なしには何も見えないように、イエス・キリストを迎え入れることのない人生には、人生の意味や目的を教える真理の光がありません。様々な困難に取り囲まれるとき、進むべき道を教える導きの光がありません。落胆や失望、心配事や思い煩いの時に心を温めてくれる光がないんです。イエス・キリストこそ私たちの光です。ヨハネ1:1にはイエス様が光であるということが何度も書かれていましたね。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。イエス様が命の光であると教えられています。光であるイエス様は世に来られたのに、人々は光を憎み闇を愛したのです。ヨハネ3:19-20には、その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ないとあります。悪は闇の中で行われます。悪を行う者が、闇の中に留まって光に来ようとしないのは当然といえば当然です。光よりも闇を愛した。愛したという言葉が使われていますが、実はこの言葉はヨハネ3:16で、 神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、同じ言葉が使われているんです。神がよう愛された愛は、ご自分の一人子を私たちの身代わりに十字架に死なせるほどのひたむきな愛です。犠牲の愛です。人が闇を愛したというのも、同じように光なるキリストには全く目もくれず、ひたすらに闇に顔を向けている姿を表しています。悪を行う者は皆光を憎みとありますけれども、闇を愛する人は光を憎みます。光であるイエス・キリストを憎みました。イエス様はヨハネ 15-25 で言われました。彼らはゆえもなく私を憎んだ。光を憎む者にそれを憎む合理的な理由などはありません。自分の本当の姿を認めたくないだけなんです。自分の本当の姿を認めるなら、そこから救いに導かれる、そのことを知らないのです。いや、知っていても頑固に闇に忠誠を誓い、ひたすらに闇を愛し続けているのです。それでもなおイエス様は人々を光に招いておられます。ヨハネ 8-12、 私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。もう一箇所、ヨハネ 12-46、 私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。イエス様のもとに行くなら、イエス様に従うなら、私たちは闇から光へと移されます。命の光を持つようになります。イエス様はさまざまな光で私たちを照らしておられます。イエス様が十字架にかかられた時、闇がゴルゴダの丘を包みました。その闇も十字架から出る神の愛の光を消すことはできませんでした。イエス様は人相が変わるほどに痛めつけられ、その顔も体も血にまみれていましたが、そこには栄光の輝きがありました。イエス様を処刑したローマ兵は十字架を見上げて、この方は本当に神の子であったと叫んでいます。十字架はいつの時代にも輝く光です。十字架から三日目、イエス様は復活され、復活の光で世界を照らされました。そして天に帰られたイエス様は、私たちに聖霊を使わせてくださいました。信じる者は自らのうちに宿る聖霊の光を持っています。そしてイエス様と聖霊は御言葉の光で私たちを照らし、教え、導いてくださいます。21節に、しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来るとありますが、この真理を行う者とは、そのような光への招きに応え、イエス・キリストを信じた人々のことです。真理を行う者といっても、初めから真理を知っていて、それに従っていたというのではありません。そんな人は誰もいません。聖書に、義人はいない、一人もいない、善を行う者はいない、誰一人いないとある通りです。私たちも皆、かつては闇の中にいて、闇の子供たちだったのです。しかし、光が見えない人生が、どんなに惨めなものであるかを体験し、光を求め、イエス様の招きに応えて、 イエス様を信じるようになりました。救われて真理を知るようになりました。何が正しいことか分かっていてもそれを実行することができなかった、その私たちがそれを行うことができるようになりました。イエス様によって闇から光へと移されたのです。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。と聖書にある通りです。私たちが真理を行うことができるのは、決して自分の力によってではありません。ただ、神様の愛によって、キリストの恵みによって、聖霊の力によってなのです。闇であった私たちを光にし、真理の光のうちを歩み、真理を行うものとしてくださった。それが、その一人をお与えになったほどによう愛された、その神様が与えてくださった救いです。3月16日が、いや、今日この日が、この愛の神様を人生に受け入れ、その愛にお応えする日であるように、心から祈り願います。祈りを捧げましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様、今日私たちはヨハネ 3-16 が裁きでなく救いへ、闇でなく光へ、悪でなく真理へと招き、導いてくださるあなたの愛を教えていることを知りました。私たちを真理を行う者とし、常にキリストへと向かわせてください。あなたからいただいた光で、あなたの栄光、あなたの愛の光を表すことができますように。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。